第35課2
盗難事件。ランゲさんは大使館筋が推薦してくれた東京の一流ホテルに泊まっていました。周囲が静かなばかりでなく、設備もサービスもよく、この次日本に来たらまたここにしようととても満足でした。ところが最後の日、歌舞伎を見て夜遅くホテルに戻り、受付で部屋の鍵を受け取ろうとしたら、係の人が15分ばかり前にランゲさんによく似た格好の外人がもう持って行ったと首をかしげながら答えました。こんな時刻におかしいと思ったランゲさんは旅券を見せて身分を明らかにし、本人だということを確かめてもらいました。それからホテルの支配人に部屋まで一緒に来てもらうことにしました。支配人はひどく緊張し、普通だったらホテルの規則として鍵は必ず本人かどうかを確かめてから渡すことになっているし、もし何か起こったらホテルの信用に関わるので大変だと落ち着かない様子でした。15階のランゲさんの部屋まで来てみると、ドアが開いていて、誰かがまさに今去っていたばかりだという感じがまざまざと残っていました。こうなったらもう焦っても仕方がないので、ランゲさんは引き出しや洋服ダンスなどを調べてみました。まずカメラが見当たりません。重要な印刷物やその他の品物もいくつかなくなっています。幸い現金はランゲさんが全部身につけていたので災難から免れました。支配人はすっかり申し訳ながって、言動の怪しい外人を見かけなかったかすぐ警察を呼ぶようになどとフロントに電話をかけ手配しました。それから盗まれたものとその大体の価値をすぐ警察に届けなければならないので、面倒でも書いてほしいとランゲさんに頼みました。まもなく近くの交番から警官が二人やってきて、被害の状況についてランゲさんに詳しく聞きました。そして犯人が捕まえられ、盗まれたものが発見されたらすぐ連絡するから 2,3 日ばかり待ってほしいと言いましたが、ランゲさんは翌朝8時にはホテルを出て帰国することになっていました。これはホテル側がぼんやりしていたばかりに起こった事件なので、もしランゲさんに迷惑をかけたりしたら国際的信頼のためにも良くないとホテルの支配人はしきりに強調しました。それから後の処置についてランゲさん、支配人、警察の3者はどうしたら一番良いかと相談しました。そしてランゲさんが盗まれたものの大体の価値を金額で請求し、警察がそれを確認し、ホテル側がランゲさんのホテル代の勘定からその分を差し引くことにしました。もしその金額がホテル代より高かったら、逆にホテル側がランゲさんにその差額を払い戻すことになりました。警官は外人の場合は特に人を間違えやすいから気をつけるようにと支配人に注意して帰っていきました。騒がせてしまって本当に申し訳なかったと支配人はランゲさんに何度も謝ってから部屋を出ていきました。せっかくいい気分でホテルに帰ってきたのに、こんなことがあって、ようやく寝られたのは夜中の3時過ぎでした。